働く女と〇〇と。
働く女と〇〇と、ピースの小沢彩です。この番組は働く女性をゲストに迎えた約30分のトーク番組となっております。番組のフォロー、評価、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、本日のゲストはですね、新年度、新年。ということで、手帳とかいろいろ取り組みたい人がいるのかなと思いまして、スペシャルゲストです。文具ブランドアサネルの店長、ねぼうさんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
はい、ねぼうさんは10年くらい前に、
はい、
はいはい、インターネットでつながったお友達なんですけれども、手帳や文具が好きすぎるあまり、ご自身のブランドを作ったという。
はい、そうですね。
はい、ところで、はい、インスタグラムなどでもね、いろんな、文具の、オリジナルの文具を紹介していたりとか、手帳のね、書き方とか、こう、活発的に発信されているんですけれども、今回、手帳に何書いてるのとか、どういうふうに手帳を楽しんでるのとか、ちょっとお話を伺っていこうかなと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、ねぼうさん、アサネルって、はい、もうたくさんのね、文具を、リリースされてますけれども、はい、なんかどんなブランドなのか、改めてご紹介いただいてもよろしいですか？
はい。ありがとうございます。アサネルっていう名前も、なんか一度耳の中に入ると、なんか不思議な響きがあると思うんですけど、はい、私が結構夜が大好きで、うん、夜型なので、
はい、
夢中になっていると、結構朝になっちゃうことが多くて、はい、わー、朝だ、あ、寝よ。で、朝寝るなんですね。朝に寝る、朝寝るで、なんかまあ、好きなことがあって、夢中になると、もうこう時間とか場所とかを忘れてしまうぐらい、まあ、すごい好きなものみたいな意味もあって、はい、朝寝るというブランド名を、名付けました。で、ずっとブランド作った時から、こう一緒に楽しんでくださっているお客様とか皆様だと多分感じていられると思うんですが、ちょっと変わった文具ブランドでして、まず絶対に私が欲しいものしか作らないんですよ、
はい、
で私がまず使ってみて、あ、これはいい文具だなって感じて、こう SNS にどんどん投稿していくんですね、
はい、
そうするとお客様からも、あ、なんかこんな文具可愛い、使ってみたいとか、なんか、あ、こういうの欲しいと思ってましたみたいな、こう、コメントとか、こうリクエストのようなものがたくさん来るんですね。はい、で、あ、私もこれすごく気持ちよく使えてるし、よし、お客様も欲しいって言ってるから、よし、製品にしようみたいな感じで、
はい、
こう、製品にしてから広めるというよりは、実際に使っている姿をオープンにし続けることで、こう私も使ってみたいなとか、あ、こういうの欲しかったみたいな、はい、こう文房具の世界の隙間みたいのを見つけてきて、私がそこを埋めていくみたいな活動をずっとしていたら、気づいた時にはオリジナルブランドになっていたという、はい、ちょっと変わった文具ブランドになります、
はい、個人でやられてるんですもんね、はい、完全に、
はい、
メーカーさんとの協業とかではなくて、
実は、はい、初期の頃は私一人でこう、はい、なんでしょうね、楽しんで作っていたぐらいの規模だったんですけれども、はい、だんだんだんだんこう買ってくださる方とか欲しいですって言ってくださる方が増えてきたので、
はい、
私の会社で正式に、文具販売製造事業っていう感じで、
はい、
どれぐらいかな、4年くらい前からは、まあ、ちゃんと会社で管理する一つの事業として、はい、うん、今は文具ブランドを運営していて、
はい、
今は、ありがたいことに、なんかアサネルさんと一緒に文具作りたいなって言ってくださる企業も増えてきたので、コラボレーションモデルだったりとか、
はい、
まあ、一緒に開発したりとか、あと、すごく嬉しいのが、もうこんな感じにしたいな、みたいなお願いをすると、なんかこう、ちょっとイレギュラー OEM みたいのをしてくださる会社も国内にどんどん増えてきていて、はい、今はこう、一人で楽しんでいたものから、みんなで作ったり、みんなで楽しむものまで、 と広がってきたなっていうところにもいますね。
あ、すごい。なんかもう着々とご自身の手帳を、はい、こういろんなイラスト、はい、万年筆だったりとかいろんな文具を使って、はい、いろんなタッチでね、はい、イラストを描かれて、それをインスタに更新してた時期とかもいろいろあったかと思うんですけど、はい、もうそこから手帳を作る人になり、はい、側から作るっていう。
そうですね。
いや、こだわりをすごい感じるんですけど、はい、今お手元にあるのは、はい、まさにアサネルさんの手帳なんでしょうか。
はい、これは、はい、アサネルのすごく人気製品なんですけれども、はい、クリア M5 っていう手帳で、はい、マイクロファイブっていうリークが5個しかない小さい、まあ、バインダー型の手帳の世界の中で最小クラスかなっていうサイズなんですが、うんうん、今ちょっとね、サンリングっていうのも出てきているので、M5 が一番小さいとは言えなくなってきちゃったんですけど、はい、まあ、小さい方の、世界の中で小さい方のサイズのマイクロファイブっていう型の手帳なんですが、
はい、
なんかこれ、あんまりまだいろんな製品がなくて、で、特に欲しかったのが、透明のビニールで作っている、中がスケスケの M5 を作ってみたいっていうのがあって、これがなぜかなかったんですよね、はい、ずっと。
なんかいろんなね、イラストとか挟んで、気分転換できますよね、はい、クリアだと。
そうなんですよ。そう、
M5 っていうのが、だいたい iPhone SE よりちょっと大きいかなくらいのサイズ感なんですけど、
はい。
はい。すごい、こう、結構シンプルなんだけど、はい、確かにないっていう。
そうなんですよ。
なんか手帳って、はい、なんかそもそも、こう、市販のものでも、はい、あ、この、ここがこうだったらいいのにとか、たくさんありますよね。
そうなんですよ。
そう、なんか私もいろんな手帳をこれまで使ってきたんですけど、うんうんうん、今年まさに、あ、うん、去年か。うん、ん去年、今年だ、はい。今年初めて、バインダーにまた戻ってきて。
ようこそバインダーへ。
はい、なんかすごい、バインダーってこう、右側にこう書く、左側のページに書くときに、はいはい、こうリングが干渉しちゃったりとか、うんうん、なんかすごく、うんうん、苦手な意識があったんですけど、はい、外せるし、はい、いろいろと挟み込めるし、はい、カスタマイズがすごい楽しいなと思って。
そうなんですよ。
なんかこう、バインダー式の手帳自体の魅力って、どこですか？は
い、やっぱりこう、自分の手帳の編集長になれるところなんですよね。
はい、いろいろとページとか、はい、その、なんだろう、これは無地のやつで、これはキャラクターものでもよくて、はい、みたいな。
そうなんですよ、はい。なんかこう、毎日って変化があって、はい、例えば、昨日と今日で優先順位が、なんかこう、物事の中で、自分の中で変わっていたり、はい、今は季節的にこれが重要なんだけど、その行事とかが終わったりすると、また来年までこれの優先順位を下がるみたいになるときに、はい、こう、リング手帳とかバインダー型になると、中の紙の位置を好きな位置に移動できるんですね。うん、なんかこれ私、こう人生の編集に似ているなっていつも思っていて、その時自分の一番使いたいこととか、一番重要度が高いものが前の方にあって、
はい、
で中くらいに大事なものが真ん中にあって、うん、で、こう、そんなに大事じゃなくなったり、また来年みたいな季節ものは後ろに下がったりみたいな感じで、こう、常に今に対して最も最適な位置を、情報の位置を決めることができるのが、こうバインダー型の手帳の一番の個性だと思っているんですね。
はい。なんかこう結構一冊の手帳を買うと、はい、途中で、はい、あれ記録が途絶えたりとか、はい、あとなんか気分が変わっちゃったりとか、はい、そもそもライフスタイルが変わって、はい、1日1ページをやる気満々で買ったけれども、はい、実際1週間の見開きで足りたとかあるじゃないですか、
はいはい、
なんかその時に結構バインダー式だと、はい、なんか実はその1年分買わなくても1ヶ月単位で売ってるやつとか、はいはい、あのフリーでね、はい、自分でこう日付書くやつとか、はい、いろいろできるから結構途中で飽きたらやめるができるっていうのが結構強みですよね、はい、
なんかもう私いつもインスタグラムとかでもお客様にお話ししているんですけど、はい、多分飽きるって呼ぶのがなんか罪悪感になるのでお休みしているってなんかこう呼ぶようにしていて、はい、私たちはずっと続けているんだけれど、はい、今ちょっとお休みしているだけであって、
はい、
どこから始めてもそれは休んでいるだけだから、うん、できるんだよっていうのはこういつも話していて、
はい、
あともう一つはこう飽きることに罪悪感を持たないために、はい、飽きたから終わりにするも素敵だと思うんですよね、うん、飽きた潔く終わりにするっていうのが、はい、割とこう あ、飽きちゃった、でも続けなきゃ、でもやる気もない、どうしようのぐちゃぐちゃな心の時ってすごくストレス溜まると思うんですよね、はい、なのでもう正直に飽きるっていうのと、まだちょっと続けたいって気持ちがある時はお休みしているっていう風に、
はい、
こう自分の気持ちの持っていき方自体を手帳に合わせてあげて、
はい、
こう手帳とは程よい距離の友達ぐらいで付き合っていくと、はい、きっと空白が空いてもあまり気にならなくなってくるんですよね。
そう、私もう何回ほぼ日手帳、ほぼ白手帳って呼んでるんですけど、はい、私のやっぱり1日1ページちょっと、はい、やる気満々だけど書けない時もあるなみたいなのがあって、うん、でもまあこれ毎年同じ手帳を使うってなると、はい、廃盤にならないと確実に毎年買えるみたいなのが結構よりどころだったりもするタイプだった時期もあって買ったんですけど、あの、ね、ちょっと衝撃だったのが、はい、今年からほぼ日手帳がですね、はい、薄い日付書いてない、はい、好きな時にだけ書く手帳っていうシリーズが出て、はい、これは革命だぞと思ったんですよ。
はい、
なんか結構手帳界隈って皆さんインスタグラムでもご自身の絵日記を書かれてたりとか、すごくその継続されていて素敵な絵を描いてっていうのがすごくやっぱり素敵だし、憧れてやっぱ新年特にやる気満ち溢れてるからやるんですよ。だいたい白くなるねってあったので、これ革新的だと思って、でも気づいたんです、バインダーならその何も
ね、はい、
そもそもページも薄く好き放題にできるぞって思って、はい、でなんかこうね、今日もいろいろありましたけど、
はい、
この M5 っていうサイズ、はい、小さいサイズと、はい、バイブルサイズ、これミニ6穴ですか？
はい、私メインで使ってる、はい、毎日書いてるのが M6 というサイズで、
はい、
多分朝寝るのお客様だと、はい、相当 SNS に投稿しているので、はい、あれねっていう感じで、はい、嬉しいことに私の M6 っていうリングが6個あって、だいたい文庫サイズよりちょっとちっちゃいぐらいの手帳になるんですけど、
ね、う
ん、こちらとかだともう本体から好きっていう方がいて、はい、同じ作家さんに同じ朝寝るモデルでオーダーしてくださる方が増えていて、
はい、
この文庫サイズくらいの M6 が私は一番こう、机で書くにもそんなに疲れないし、はい、書く量が少なくて済むので、うん、割と続くかなっていう感じがあります。これ多分
M6 って、はい、私、昭和最後世代なんですけど、はい、ざっくり。プリ帳でめちゃめちゃみんな流行ってたサイズがあれです。
それです、それです。
多分ね、手帳詳しくない人は、はい、プリ帳で、みんながバインダーっぽいんで、はい、持ってたあのサイズです。
大体そうですね、小ぶりな方のプリ帳の、
そう
なんか、立派になったやつ、はい、っていうか、大人になったやつみたいな。
ビジネスマンがよく持ってるのはバイブルサイズっていう、はい、ね、若干その聖書くらいのサイズで、はい、まあ何ですかね、新刊の本が、はい、あるようなサイズのやつですね。若干大きめ。はい、で、なんか結構独自のサイズのとかもいろんなメーカーから出てるじゃないですか。
はい、
そのバイブルサイズスリムとか、は
い、あります。
そう、なんかそのチケットみたいにちょっと、
はい、縦長
だったりとか。ナロー
って言います。
あ、そうですよね、はい。とか、あとなんかもう結構いろんなね、メーカーから出ていて、そのまず手帳を選ぶときに、はい、なんかどんな観点から選んでます？
ですね。
はい、
あとサイズの決め方なんですけど、はい、まず持ち歩くか、はい、持ち歩かないかはかなり大きな選択の分岐点になっていて、はい、持ち歩くのであれば、やはりこうご自身のメインになっているバッグのサイズとか、
はい、
何の情報を持ち歩きたいのかによって、はい、どのぐらいの小ささまでするかとか、逆にもう英語とかまで大きくしてしまって、はい、もう全部ビチビチ書いてるのを持ち歩きたいっていうのであれば、なんかその持っていける重さだったりサイズだったり必要な情報量っていうのをまず自分で一回書き出してみて、それがどれぐらいの情報量かで、情報量に合わせて手帳のサイズを決めると結構うまくはまることが多くて、
はい、
今度お家で夜とか朝にゆっくり書きたいっていう時は、持ち歩きがなくなるので、割と好きなもの自由に選んで OK だなと思っていて、はい、持っていくか持っていかないか、こう、銅の手帳なのか、正の手帳なのかで、まず分けることが多いです。
私はダブル使いなんです、まさに。
なるほど。
どっちも捨てがたくて、ちょっとほぼ日手帳のカズンサイズってめちゃめちゃ大きいやつを家用の、
はい、
それは、家に置いとく用なので、
はい、
今日あったことを1日が終わってから、はい、もしくは翌日に記録用に大きい余白を残しておくっていうやつと、持ち歩き用は、なんか、その商談っていうか、商談っていうとちょっと仰々しいんですけど、はい、打ち合わせとかがあるので、はい、なんか黒のレザーの、うんうん、バイブルサイズの手帳を持っていて、それは限りなく薄くできるように、かなりリングがちっちゃいタイプの、はい、やつを、プロッターってやつをやっています。
はい、
なんか結構、プライベートの手帳とビジネスの手帳を分けたいとか、はい、あと Google カレンダーとか他のデジタルツールを使っているっていう方もすごく増えてると思うんですけど、そうだね。確かに、こう、手帳のなんか使い方というか、選び方、はい、使い方っていうところもうちょっと掘り下げたいなと思うんですけど、なんかこう、どうですか？なんかその人その人で、はい、もちろん人によってね、ベストがあると思うんですけど、
はい、
どういうポイントに他、用途以外に、ここは押さえといた方がいいとか、自分に合うのを見つけるにはこういうふうに考えたらいいよみたいなのがあれば、
はい。
教えてください。
まず、自分にとって、どんな情報を、はい、こう、見える化したいのかなっていうのが、手帳の、なんか一番大きい機能っていうのは、はい、自分の頭の中にある情報の見える化とログ化だと思うんですね。はい、なので、自分が何を残したいのかと、自分が手帳で何をしたいのかが決まっていないと、うん、どんどん手帳ってたくさん買ってもたくさん買っても、なんか違うんだよなーって、頭の中がずっと混乱した状態になってしまうので、はい、一度、こう自分の脳内と手帳会議をしてみるのがすごく良くて、なんかこう、私とかは A4 のコピー用紙1枚ペローって出してきて、はい、そこにこう今本当に欲しい情報とか、どんな記録があったら自分の生活の困った時に役に立つかとか、うん、例えば仕事の予定はどんな風に見えたいのかとかをダーって書き出すんですよね。はい、で、これ結構1年ぐらいで変わってしまうことが多いので、年に1回とか、はい、なんならもう半年に一回とか、結構その作業をするんですよね。
なんかそれはデジタルで、はい、やるのではなくて、はい、やっぱ紙に書き出すっていうのが大事ですね。
はい。
なんかこう、仕事とかも、はい、その習慣でやりたいのか、タスク書き出し型、はい、チェックボックスバーって書き出し型の方もいらっしゃれば、はい、あと、編集とかも、締め切りがまた伸びたり、はい、こう、名前出しになったりとか、はい、変更がとにかく多い人とか、はい、いろいろあると思うんですけど、なんかその仕事だったり、はい、そのスケジュール表の、まあそれこそ何ですかね、習慣のところ、
はい、
土日がキュッてなってると私、ね、悲しくなるから嫌なんですよ、はい。なんかその土日こそ大事やんって思って、はい、結構一週間が均等になってる手帳が好きだったりするんですけど、はい、なんかどんな観点でその軸選んだらいいと思います？
私、こう、ブランドを始めてから、はい、いろんな職業の方や、うん、いろんな生活スタイルの方とお話しする機会が増えたので、
はい、
みんなの週末は同じじゃないっていうことにとても発見というか、はい、感じることができるようになって、その週末が大きくて、ま、夫婦とか恋人とかパートナーとかがみんな土日がちょうど休みとかだと、やっぱりちょっと土日が大きめにできている手帳というのは、はい、割と売っているので、ああいうのがおすすめだなと思いますし、
はい、
シフト制のお仕事の方とかだと、自分で日付が書けるようなタイプだと、割と全部の曜日が同じマスになっていたりするので、はい、ああいうので、自分のシフトとかライフスタイルに合わせて枠をこう、調整したり、はい、枠が足りなくなることがとても多い場合は、上から付箋を足していって、
はい、
こう、紙の手帳をさらに紙で拡張するみたいな使い方とかも割と私はしています。はい、
これ、すごく、これ共感してくださってるリスナーの方多分いるんじゃないかなと思うんですけど、はい、ノートきっちり綺麗に取りたくて勉強がはかどらなかったタイプの人いるでしょう、多分。はい、私もそうなんですよ。ノートをきっちり書こうと囚われるがゆえに本来の目的を見失うっていうパターンがあって、例えば私も編集で、いろいろとタレントさんのスケジュールの都合とかもあったりとか、はい、すごく変動が多くて、はい、だったりとか、何日仮押さえみたいなのとかで、はい、なんか書き直して修正ペンがすごく嫌だから、結構手帳と仮のやつは大きい付箋に入れといて、
はいはい、
別管理みたいな手帳のとこに貼ったりとかして、うんうん、いろいろと工夫してるんですけど、はい、まだねそれがベストかっていうと、はい、ベストじゃないような気がしてきていて、
なるほど。私も割とこう、はい、病院の予定が急に変わっちゃったり急に入っちゃったりもあるし、はいうん、 あと、まあ、締め切りってやっぱり変わりますよね。
変わるんですよね。
ちょっとしたことで変わったり。もちろん文房具の製造も、やっぱ工場の都合でやってみたんだけど、ちょっとうまくいかなかったから、
はい、
延期させてほしいとか、逆に早く仕上がっちゃったから送っていいですかとか、あるある割とスケジュール、数日ちょこちょこ変わるんですね。はい、なので、私一冊、英語のマンスリーの薄い月の日付しか入ってない、すっごいシンプルな手帳を毎年一冊買っていて、はい、そこに全予定をフリクションペンで書いてるんですよね。その英語のマンスリーだけは、はい、もういくら予定が変わっても OK っていうルールにしているので、はい、全予定をフリクションで書いて、
はい、
でもう書いて消して書いて消してするんですけど、はい、1ヶ月が終わったら、うん、それを消えないボールペンで、はい、清書している手帳が1冊あるんですよね、はい。
あの、寝坊さん、手帳何冊並行して使われてるの？
わからん。
今、ちょっと待って、登場人物を整理すると、クリアの M5 と、はい、ミニ6穴と、はい、フリクションの書いてある英字のやつと、あとまた新たなる手帳が先出てきましたよ。
そうですね、今だいぶタワーができ
てるんですけど。あと目の前に手帳があと4冊あるんですけど、はい、計6冊今あるんですけど、
はい、
この中で。
いや、もうね、正直も文房具作るのも、
はい、
まあ、仕事って言ったらもういい仕事じゃもうないぐらい、もうなんか人生になってきているので、ひらめいたら作るとか、ひらめいたら買ってくるなので、私は手帳の上限なしっていうルールでやってるんですよね。
それもありなんだ。
はい、
まあ、それもちろんね、寝坊さんはブランドをやってらっしゃるからっていうのもあると思うんですけど、結構その手帳の複数使いを、はい、2冊とか、私も全然2冊だから管理できるんですけど、
はい、
なんかこう行ったり来たりって用途を完全にいろいろと分けるとか、はい、あと予定とかってこっちの手帳に書いててこれにだけ書き漏れてて、うっかりこの2冊目の書き漏れてたやつを持って信じて出ちゃって飛ばしちゃったとか、
はい、
なんかそういう恐怖もあったりするんですけど、いろんな手帳をこう並行して使うっていうところで、はい、なんかどういうふうに使い分けてるのかすごい気になります。
私にとって手帳って、
はい、
映画のキャストと一緒で、
はい、
この子は主役とか、はい、この子は脇役とか、
はい、
この子はヒロインみたいな感じで、こうなんかこう、映画なんですよね、私にとって手帳って。
なんかすごい新たな例えが。
手帳一冊ずつが全部キャストなので、
はい、
全部私にとって役者さんなんですよ。
はい、
で、全員主役の、はい、ヒーローものの映画もすごい好きなんですけど、うん、やっぱり、こう主役ってある程度絞られてる方が物語って作りやすいですよね。
はい、
で、でも脇役がいないと主役が引き立たないというか、
はい、
こう脇役がいるからこそ主役の良さが見えたり、主役で書ききれないものは脇役が演じるみたいなので、うん、こう映画って2時間の中にたくさんの人のドラマとか、
はい、
で詰まっているなっていつも思うんですけど、アニメでもいいと思うんですね。アニメでもいいし、うん、グループのアイドルとかと一緒にしてもいいと思うんですよ。全員同じキャラじゃないですよね。みんなそれぞれ個性があって、でもそのグループが集まった時に、ギュッとした素敵なグループになる。なんかこう、個性になる。チームという個性になるみたいになるので、はい、私の場合はもう手帳は何冊あってもいいし、
はい、
書きたくなったら書くし、飽きたらやめるしっていう、その、それぞれの手帳にこうキャスティングをしているみたいなイメージで選んでいるので、
はい、
どこまで増えても別にいいんですよね。続編だとか。これは、サイドストーリーだとかみたいな感じ。もう無限に私の脳内ムービーは広がってもいいと思っているので、
はい、その日記用とスケジュール管理用と、はい、その仮スケジュール用と、
はい、
あとどんな話を。
今年は、ちょっと、まあ、またまたこう、いろんなものを手を出して、今日持ってきているのは、スタメンっていう、
はい、
一軍選手なんですよ。
はい、
で、
はい、
手帳も、こう、スタメンとサブっていうので、大きく二つに分けていて、はい、スタメンは、もう今すっごく使いやすくて、自分が書いててもストレスないし、うん、むしろ、書きたいと思うものは、スタメンしているんですね。はい、で、スタメンではないんだけれども、これがあると、書きたい日が来そうな気がするみたいな、なんかバックアップみたいな感じで待っててくれる、
はい、
こう、手帳みたいなものがあって、で、そことスタメンがたまに入り替わるんですよね。 その時の気分とか、なんか今これ書きたいとか、はい、日記の書き方もいろんな書き方があるので、これは絶対毎日書きたいっていう手帳もあれば、ああ、なんかこの手帳は月に2ページだけ書きたいみたいなのがあって。
月に2ページの贅沢使いもありなんだ。
はい、あります、あります。
なんかその結構そのサイズで使い分けるとか、はい、その、はあると思うんですよ、はい。例えば荷物を軽くしたい日とか、はい、私もまさにそれなんですけど、はい、同じサイズの手帳とかでも、はい、なんかこう、で、色の系統もちょっと似てるやつとかでも、はい、なんか具体的に書いてる内容ってどんな違いがあるんですか、これらは。
私の場合はもう完全に気分屋さんなのと、はいはい、自分の気分や気持ちをものすごい大切にしていて、はい、手帳に自分が合わせることはしないんですよね。手帳を私に合わせてるんです。はい、主人公は自分で、はい、もう私映画監督なんですよ。
はいはい、
なので、こう自分がトップにいるので、こう手帳のために動くってことはほぼしないんですよね。はい、私が今これをやりたいから、この道具を使おうみたいな感じで、うん、こう常に自分がこうみんなを先導して、こう指示を出しているような状態なので、はい、手帳たちは私がこんな気持ちです、こんな気分ですみたいな時に、じゃあ今その気分を叶えるのは私ですみたいな感じで、手帳が私の気分に合わせてくれるようにシステムされているので、はい、サイズも違えば紙の質感も違いますし、はい、
紙の質感か、
あ、そうなんです、
いや、もう面白い、やっぱそれ偏愛を感じます、はい、すごくいい、
もう紙は大事ですね、
なんか確かにね、裏写りしなくてどっしりしたものが良かったりとか、はい、逆に文庫本みたいにペアッとした、はい、それこそほぼ日もそうですけど、はい、薄いやつがいいとか、はい、いろんな気分の時ありますよね、確かにね。
私とかだと筆記具もその日の気分ですごい変わっちゃうので、はい、まず万年筆は多分ちょっと数えたことがないぐらいあるんで、
はい、
いろんな色のインクが入っていて、
はい、
もう今日なんかこの万年筆のこのペンの2部って言うんですけど、はい、ペン先の細さのこれで書きたい、これで書きたい紙はこっちの手帳みたいな感じで、
面白い。
どこがスタートでもいいんですよね。
手帳とボールペンのケミがあるわけですね。
そうなんです。
面白い。
カップリングです。スーパーカップリングです、これも。
いや、すごいなんか、面白い。ちょっと手帳のこの沼の話、はい、まだまだちょっとお伺いしたいので、はい、ちょっと来週もなんか手帳沼の話を、はい、ちょっとより踏み込んでちょっとお伺いしたいなと思います。
はい、
本当にね、手帳ってこれからの、まさにこれからのシーズンね、駆け込みで買われる方もいらっしゃるかもしれないし、ね、ほら、1月始まり派と9月始まり派と4月始まり派とか、はい、いろんな宗派があったりとかするし、うん、結構いろんな人の手帳の使い方って、はい、すごい見てて面白いので、うんうん、ちょっと翌週も寝坊さんにお話を伺いたいと思います。はい、じゃあまずありがとうございました。
はい、
朝寝るの寝坊さんでした。
はい、
働く女と〇〇と毎週水曜日更新中です。番組のフォローと評価、ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた来週水曜日にお会いしましょう。